唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。いよいよの先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、どうかあなたを呼び求めるしもべらの願いを御心に留め、力ある御手を差し伸べてすべての敵を防いでください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの主を愛しなさい。自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり30ページ受難節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの罪を負い十字架の上で苦難の死を遂げられた主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うためにこの世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ私たちが生きられないから、私たちを生かすために主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みにどんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救い得なかのように絶望してあなたを怒らせ、隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにし、十字架により救われたものであることを喜びとし誇りとして感謝しつつ、謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。 主イエスキリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面にあります購読用詩編をご覧ください。詩編130編。深い淵の底から主よ、あなたを呼びます。嘆き祈る私の声に、主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら。しかし許しはあなたのもとにあり、私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き。見張りが朝を待つにも増して、イスラエルよ、主を待ち望め。主はイスラエルをすべての罪からあがなってくださる。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエスキリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエスキリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の力からよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、あなたの御教えに歩む人は幸いです。その人はどのような時も恥じることがありません。あなたの義の裁きを学ぶ時、
私たちはすぐな心であなたに感謝します。私たちはあなたがくださる道をどんな宝よりも楽しんでいます。この喜びを知りうる者は誰でしょうか。その唇にはあなたへの賛美が授けられているでしょう。今日もあなたへの賛美を携えてくる者たちを祝福し、平安をお示しください。心と魂と力と思ってあなたを探し求める者たちの願いを聞き入れてください。あなたの御顔を表してくださいますように。罪と咎がゆえにあなたの皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、受難節を迎え過ごしております。そして御子を与えられなければならなかった、御子が十字架で死ななければならなかった私の罪を思います。その代価がどれほど悲惨なものであることか、いまだに鈍い心であることを嘆きます。あなたの恵みを知るようにしてください。キリストの恵みの力に今より心とらわれ、私たちも隣人を自分のように愛する聖なる捧げ物として生きるようにしてください。私たちも十字架を愛し、自分を捨て命の実を豊かに結ぶものとしてくださいますように。聖霊なる主のお働きが一人一人その願いに生きる者たちに限りなく与えられますように。この受難節の時、今一度主の十字架の意味をまっすぐに受け止めます。どうか一人一人罪の道から遠ざけ、神の国、神の義を求めて生きられるようお導きください。ますます復活の望みを揺るがないものとしてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書第20章19節から31節まで、新約聖書210ページの上の段をご覧ください。ヨハネによる福音書第20章19節。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから 彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。12人の一人でディディモと呼ばれるトマスはイエスが来られたとき彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが私たちは主を見たと言うとトマスは言った。あの方の手に釘の跡を見この指を釘跡に入れてみなければまたこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じない。さて8日の後弟子たちはまた家の中におりトマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのにイエスが来て真ん中に立ちあなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったがそれはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子の、イエスは神の子、メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。
主の初めの日の朝、マグダラのマリアはまだ暗いうちに葬られた主イエスの墓の方へ赴きました。墓の前に置かれた大きな石が取り除いてあり、墓の中にあるはずの主の遺体がありませんでした。マリアはヨハネとペテロのところへ走っていき、主が取り去られたと告げ、ペテロとヨハネ二人の弟子も走って墓に行き、墓の中まで入り主の遺体がないことを確かめたのです。その後マリアは再び主の墓までに来て泣いていました。主の天使が女よなぜ泣いているのかと聞くと、私の主が取り去られました、どこに置かれているのか私には分かりませんと答えるマリア。その時後ろへ振り向くと、そこに復活の主が立っておられました。しかし主だとは分からなかったのです。主イエスも女よと呼びかけ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのかと話されました。マリアはあなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください、私があの方を引き取りますとお願いしたのです。その時主がマリアと呼びかけられるとマリアは私の先生と言い、主にすがりつきました。すがりつくのはよしなさい、まだ父のもとへ登っていないから。私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると語られました。マリアはその後、弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、自分にあったこと、主から託された弟子たちへの伝言をも伝えたのでした。しかし主に会った
とのマリアの証言、その証言を聞く弟子たちで信じる人はいなかったのでしょう。他の福音書の証言によりますと、この時弟子たちはたわごとを言っていると思ったようです。今日私たちに与えられている聖書の箇所は、その日すなわち週の初めの日の夕方と始めています。夕方、マリアが墓に行ったのは週の初めの日の朝でした。マリアが再び墓へ行き、復活の主と再会した。その後マリアは弟子たちのところへ行き、主とお会いしたとの証言をした。弟子たちは聞きましたが、それを信じなかった。その数時間後のこと、同じ日の夕方のことです。弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていたのでした。主はそこへ入ってこられ、真ん中に立ち、弟子たちに、あなた方に平和があるようにと語られました。それから主はご自身の手と脇腹とお見せになったのです。十字架に貼り付けになって死なれたあの主が本当に目の前に現れたんです。マリアの証言は事実だった。手と脇腹を見て本当に主だと確かめつつ、目を疑いつつも主を見て大いに喜んだのでしょう。そして主が彼らと再会し、彼らに最初に伝えられた言葉、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わすということでした。あなた方を使わすと、今ユダヤ人たちを恐れて戸に鍵をかけている彼らに、あなた方を使わすと、すなわち戸の外へと使わすと言われたんです。弟子たちは主が囚われ、主に対し悪事を働き、暴力、侮辱、あざけり等を加えたユダヤ人たちのことを知っています。さらに記憶に新しいのは、捕らえられる夜、主は、世があなたを憎むなら、あなた方よりも先に私を憎んだことを覚えなさい。私が世からあなた方を選び出した。世はあなた方を憎む。世が私を迫害したのであれば、あなた方も迫害します。人々はあなた方を街道から追放し、あなた方を殺す者が皆、自分は神に奉仕していると思う時が来ると弟子たちに語られました。家の外、戸の外で彼らを待ち受けている苦難と迫害、そこにあなた方を使わすと。あなた方をも憎み、迫害し、追放し、殺すと言われた主が、それらすべてを通られた。その主が今、復活の主として現れ、あなた方を使わすと語っておられるのです。十字架と死で終わりではない。復活の主ご自身が、死んでも生きる者、生きるとの生きた証として現れてくださったのです。しかし今はまだ世の命を失うことへの恐れにとらわれている弟子たちです。しかし後に彼らは使わされたところで、死の前でも恐れず、彼ら自身もキリストの足跡についていくのです。復活の主が死の恐怖さえも彼らの中から締め出すものとされるのです。しかしその信仰とは、主が復活されたのだから大丈夫、私は大丈夫、主が復活されたのだから怖くないと、そのように自分に言い聞かせ、自分の意思とそのような覚悟に基づく人自らによるものではありません。神の力によるもの、正確には聖霊によらなければ得られない信仰です。教師は 私もあなた方を遣わすと言われつつ、彼らに息を吹きかけられながら聖霊を受けなさいとお語りになりました。聖霊のお働きこそ、彼らと共におられ彼らの目を開き、この世の命を恐れず復活の命に預かる希望を明確に見るようにと彼らの心を変えてくださるのです。主イエスはこの福音書の3章で、聖霊によって新しく生まれなければ神の国を見ることも入ることもできないと教えてくださいました。新しく生まれると言われるほど、聖霊なる主は人の心をその根本から新しくしてくださるのです。今日使わされる彼らに主は、聖霊を受けなさい、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残ると語られました。これこそ聖霊のお働きによって新しくされた人の在り方を示している教えです。ところがこの主の教え、聖霊によらず自分をわきまえず浅はかな人間の知恵で理解してしまうと大変な誤用につながる恐れがあります。現にクリスチャン同士でもそれぞれ正しいと思うものが違うのを見るのです。罪の判断もそれぞれ違う。ある人は許せる事柄でも他の人は許せないということも見るのです。それぞれ自分の義による判断、自分の義の眼差しが適用され、私が許さなければ許されないとの話ではないのです。言うまでもないことですが、そのように私はキリストから人を許すことも許さないこともできる特権が与えられたのだと、権利や特権を自己主張しているならば、その受け止め方自体主の教えから逸脱したものと言わざるを得ません。その人にはそれよりもまず先に、人を裁くな、あなた自身が裁かれないためです。まず自分の目の中にある丸太を取り除きなさいとの主の教えに耳を傾ける必要があるでしょう。すでに主が捕らえられる 夜にも、これから使わされるところで主の弟子たちが受ける迫害を語りつつ、聖霊が来られるとあなた方に義について、罪について、裁きについて教えてくださると語られました。すなわち自己流の義、罪、裁きの判断ではなく、聖霊が教えてくださると、聖霊が教えてくださるものです。そしてその聖霊の教えとは、単に文字としての知識や理解ではなく、人格を伴わせる教えです。先ほど聖霊は人の心を生まれ変えさせると話しました。罪と許し、義と裁きについての権威や特権だけが独り歩きするのではなく、義と罪、裁きの判断においてキリストを着ている、キリストと同じ眼差しを持つ判断です。キリストの品性へと変えられ、神の似姿としての人格から現れる罪の許しと義と裁きの判断です。聖霊の助けと導きは私たちをそのように新しくしてくださるというのです。旧約聖書において許しを宣言するのは祭司の役割です。汚れと清いと宣言するのも祭司です。大祭司や祭司は自分勝手に許しの宣言をしません。神の側に立つ人として、神の代わりに正と義を判別し、清いと、そして許しを宣言するのです。そのような祭司はさらにそれらを民に正しく教え、民を清いもの、聖なるものへと導かなければならないのです。 これは繰り返し話してきたことですが、祭儀において聖なるものの最も重要な特徴は身代わりになることです。祭司は罪人の中保者として人の代わりに、罪人の代わりに神の前に立つものです。すなわち旧約聖書の祭儀の教えからも、祭司は単に罪の指摘をし許しの宣言をする人ではなく、自分自身を捧げる、人のために自分自身を惜しまない神の聖を帯びているものとして、罪について許しについて義と裁きについての判断をなすものです。弟子たちに、あなたが許すと許される、許さなければそのまま残るとお語りになったのは、大祭司イエス・キリストに連なる祭司としての役割を果たすとの意味を示しているものです。大祭司イエス・キリストが私のために死を通られた、忍耐の限りを尽くされた、十字架の死を遂げられたのです。人の罪は償われなければならないのです。神の義がキリストの十字架の死を通して実行されました。神の義です。代価の伴わない許しではありませんでした。神の義がそのように実行されるとともに、御子を惜しまないほどの神の人への愛が示されたのでした。キリストに表された神の義、罪と裁きの判断、それを知る者はなお知れば知るほどなすべき義の判断がさらに明確になるのです。永遠に返しきれない1万タラントンの借金を帳消ししてもらった人の判断は、たった100デナリの借金のある仲間を殴り牢に入れるような正義ではないでしょう。その人を天の父もお許しにならないと主は教えておられます。聖霊は人をキリストの十字架の御業に立たせ、受けた1万タラントンの恵みを土台に心をへり下らせ、一人一人の心に聖と義、罪と汚れ、清さについて教え、なお神に許されない罪についても気づかせてくださるのです。復活の主にあった弟子たち、彼らのこの後の歩みはこの世にあっては死にさらされるものです。しかし彼らに迷いはなく、キリストが私のために十字架と死を通られたように、彼ら自身も神の義、神の愛の実現のために自らを捧げるのです。この世にあっては死にさらされるようで、しかしそれこそ復活であることを人々に自らを捧げることによって復活の証人として生きるのです。今ユダヤ人を恐れて戸に鍵をかけている弟子たちが、そのように死の恐怖さえも締め出す信仰へと変えられたのは、主イエスへの愛、また聖霊の助けによるものです。復活の主が聖霊を受けなさいと語られました。世に使わされる弟子たちにご自分の息を吹きかけられながら、聖霊を受けなさいと言われました。聖霊の働きを受けることがいかに重要であることかが示されています。そして今も続く私たちの深いところにまで触れ、キリストの品性へと変えてくださるその聖霊の働きを受け続けることの重要さをご一緒に心に覚えたいのです。そのお働きを求め続けて生きていきたい。息を吹きかけておられ、私たちにも聖霊を受けなさいと言われる主イエスを日々思い起こして いきたいと思います。復活の主が弟子たちに姿を現してくださったとき、弟子のトマスはその場にいませんでした。他の弟子たちは自分たちが経験したことの詳細をトマスに証言したのでしょう。戸に鍵がかけられていたこと、しかしそこに主が入ってこられ真ん中に立たれたこと、特に手と脇腹をお見せになられたことも証言したのでしょう。しかしトマスはそれらを聞き、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じないと主張したのです。ヨハネはここでも時の詳細を記録しています。主が弟子たちに姿を現されたその8日後と書いてあります。1週間ほどとか10日ほどとかの表現ではないのです。正確に8日後と。そしてその時の状況も詳細に記しています。状況は8日前と全く同じ。戸には鍵をかけた。8日前と違うのはそこにトマスが共にいることだけです。そこへ入ってこられ、主は弟子たちの真ん中に立たれ、8日前と同じく、あなた方に平和があるようにと語られたのです。弟子たちがトマスに証言した通りのことが、そのまま再現されるかのように、トマスの目の前に起こったのです。他の弟子たちが証言した通り、主は今度はトマスにだけ、あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じるもの、信じないものではなく、信じるものになりなさいと言われたのです。主が釘跡の手を見て、脇腹に手を入れなさいと言われたのは、トマスを恥じらせるためではありません。8日前と全く同じ状況の中、主が現れてくださったことからも、信じないものではなく、信じるものにならせるためのトマスへの主のご配慮があったのだと思うのです。自分の目に見えることを信じるのではなく、自分の常識の中、神を定め、神の力をも定めてしまうのではなく、神の力、復活の神の力を信じ、死んでも生きる、復活の命に預かる道を見て生きるようにと、トマスに信仰を与えられるための主の深い導きを見るのです。私たちは、主イエスの復活を、このヨハネの福音書、ヨハネの証言を通して触れています。復活の主をこの目で見ていません。主は見ないで信じる人は幸いですと言われました。この目で見て確かめることがなくても信じる人のことです。しかし見ないで信じるとは何も見ないという意味ではありません。ヘブライ人への手紙11章は信仰は見えない事柄を見ることだと示しています。見ているかのようにでもなく見ることです。この世の人には見えない神の力を見ているから、十字架をも避けずおぼろに見ることではないゆえに、復活という確かな望みに生きることが信仰です。聖霊を受けなさいと言われました。聖霊はキリストのお姿を人に宿し、心にキリストを刻みつけてくださいます。その聖霊のお働きを受ければ受けるほど、自分の身に心に刻まれているキリストを見るのです。これ以上の確かな証拠はありません。そしてその確かな証拠を得て、見ているゆえに、この世の眼差し、人の肉眼では、 決して見ることのできない神のご支配、神の力、復活の力、復活の主をはっきりと見るのです。今は聖霊の時代と言われるほど、聖霊は私たちに働きかけようとしておられます。ご一緒にその助けとお働きを大いに受け、ますます信仰ゆえの確かな希望を見て、その希望に生きていきたいと心から願います。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父よ、あなたが行われた義の業が十字架で成し遂げられました。私たちが受けるべきことを御子が受けられました。そうでなければあなたの前人は生きることができないからです。なお聖霊の時代が到来し、私たちの内側を清く聖なるものへと導かれるとの知らせは何という恵みでしょうか。どうか聖霊の働き、その助けが豊かに一人一人に与えられ、キリストの品性において富んだものとならせてください。この世にあって恐れず復活の命の道を大胆に生きられるようお導きください。大祭司主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。じゃあ、よくおいでくださいました。それではお報告をいたします。私たちは今受難節を過ごしています。今年も1年受けた恵みを振り返り年頭感想文をお書きいただきご提出ください。メールでの提出も受け付けております。そして今日この礼拝の後全体に集まる行事はありませんが、そして泉のほとりには載ってませんが、ブドウの会が第2第3シオンルームで行われる予定です。ご参加ください。そして先週の木曜日には新旧役員会研修会があり組織会が行われました。来年度の組織体制を手法に載せましたのでご確認ください。コイノニアキャンプが今年7月26日土曜日から30日水曜日まで台湾の高雄信仰教会で開催されます。参加のご希望の方は事務所に申し込み書がありますのでお書きになってご提出ください。以上報告を終わります。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき火の打ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。